ーの皆さん、こんばんは。ワクワク今日の公共人材の時間となりました。ナビゲーターの高島香代子です。よろしくお願いいたします。この番組ではまちづくりに貢献されていらっしゃる皆様の取り組みや夢についてお伺いいたします。これからのしばらくの時間お楽しみください。この番組は京都信用金庫、アミタホールディングス株式会社、株式会社アクティベイト、株式会社上田本社、地域力再生活動を応援する公共人材づくり研究会の協力でお送りいたします。今週のゲストはオフィス178オーナーの稲葉真嗣さんです。今夜はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、このオフィス178、ここがとってもね、もう一言では私はご紹介しきれないので、ご自身でご紹介をお願いしたいと思います。
はい、オフィス178というのは、まあ、私自身が活動している名所にはしているんですけれども、四条の境町を上がったところに、オフィスを設けてまして、オフィスの名前はザ・ビジネスという名前にしてます。ビジネスコンセプトということで、カウンシルオフィスという言い方をしてるんです。みんなが集まって、会議をしたりミーティングをしたり勉強会をしたりセミナーをしたり、そういう場所にしながらですね、昼間ご予約をいただくと、ビスポークということで、スーツのオーダースーツを作ったりしてますし、平日は日暮れからは、バーに変わって私はバーテンダーをやっていると。で、昼間、まあ、お客様が、おられない時というか、予定自体は私自身昼間、大学の非常勤講師を今、今期に関しては3校ほどさせてもらってまして、でそれ以外にも、企業の顧問であったり、いわゆるコンサルタントと言われているような、業務、それと、公共機関のところで、研修であったりセミナーであったり、まあ、そんな部分のところで、まあ、お話をするような、仕事というのが、まあ、ベースにはなってます。
はい、私も先日、こうオフィス178どういうところなんだろうと思いまして、ザ・ビジネス、場所の名前がそうですね、そちらに伺ったんですけど、はい、なんか図書館のようにいっぱい本があり、そしてなんか後ろを見るとバーがあり、はい、でもホワイトボードもあれば、うん、スクリーンもね、はい、あるの用意できるということなので、はい、不思議な場所でしたけれども、
そうです、ね、
なんか居心地がいいんですよね。なんか自由な中でお仕事されてらっしゃる感じがしましたけれども
そうですね、だからお酒を飲みながら、仕事の話ができる、うん、ですんである企業の方とかが、まあ、会社で煮詰まって、うん、ミーティングちょっと延長したいけれどもう酒でも飲みながらやろうかみたいな時に、うん、私どものところをちょっとご利用いただいたりとかということもありますね。
そういうふうに、まあ、場所を、ね、提供されるというようなこともされていらっしゃるということなんですけども、はい、まあ、いろんな非常勤講師もたくさんされていて、はい、学生さんにいろんなアドバイスをされて、はい、まあね、授業をされていらっしゃるんですけども、はい、それはどういったことが中心でしょうか。
大学の授業は、1校はキャリアデザイニングということで、まあ、将来ということを、まあ、考えましょう。これに関しては、まあ、テキストから、カリキュラムから作って、させていただいているところであったり、あとはちょっとこれは畑が変わるんですけれど、リテールマーケティングということで、販売であったり小売業というような部分の授業をさせてもらったり、あとは基礎演習ということでプレゼンテーションとか、ロジカルシンキングとか、まあ、そうしたあたりの授業をやったりということで、まあ、ここもまた、一個に絞らずバラバラなことの、ものをやってますね。はい、
まあ、こう仕事をね、こう学生さんも卒業したら始めるわけですから、その仕事をどういうふうにやっていくかっていうところになるかと思うんですけど、なんか普通であればなんかまずはまあ、キャリアスクールなイメージでいくと面接はどういうふうにしましょうとか、 なんかこう、はい、イメージがなんとなし固まっちゃうんですけれども、はい、やってらっしゃることが少し違うような感じがしますので、
私自身が、 実はまあ今までのキャリアというところで自分が歩んできたキャリアがちょっと他の人とは違ってまして、うん、でもう端的に言うと僕は7回転職をしてます、
うん、
で7回転職をして、一番最後が、京都の、まあ、アパレルの上場企業で人事部長をやったというのが最後なんですけれど、その前は専門学校、沖縄と新潟に医療系の専門学校を設立依頼を受けてそのまま設置をして、専務理事ということで学校の経営をやって、でその前はベンチャー企業の、株式上場の仕事というのを数社やって、その前がツタヤをやってる会社で、事業本部長として取締役として、仕事をして、でもその前は、バーのマネージャーをしてたんですよね。で、もともとのキャリアの始まりっていうのは、スポーツ用品店の販売員から始まりました。実は全部その違う畑のところ、今までやってきた、知識とかっていうことが直接的に生きない職場で、そうしたところに転職をしていきながら、ゼロスタートからどこまで上がれるかっていうようなことを自分の中でずっとチャレンジをしながらやってきたっていうのが今までの自分のキャリアなんですよね。で、そうすると今の日本の場合は一つの会社に入って安定的に、定年まで、でも今そんなことは言われない時代になってきて、パラレルキャリアであったりとかって言われている兼業副業もいいですよとか、自分自身の働き方っていうのをもっとデザインをしていかないと、将来、本当に安心して年を取っていけるのかというようなことにもなってくるので、働き方の多様性であったりとか、自分自身の将来のデザインの仕方、まあ、そんなあたりというのをベースに、大学の方ではまあ教えてますね。
はい、まあ、学生さんもね、最近はこう自分で、起業もしたいという方も増えていらっしゃるだろうし、それから京都 の、 もうせっかくね京都に来たから京都ならではのお仕事をされたいと思われる方もいらっしゃるし、はい、そのあたりでなんかアドバイスもいろいろされていらっしゃる。
そうですね、私が大学で、まあ、授業をやってる関係上、生徒に自分のお店のアピールはしないんですよ。自主的に来る分は仕方がないんですけれど、それ以外にも学生の方もたくさん来て、で若くして独立をしてというような人たちも、まあ、割と実は集まってくれるんですね。でそうした人たちに何ができるかっていうと、どうしても今の社会っていう現状を見すぎてしまって、で本当はもっと将来、多分この20年ぐらいでもう大きく社会って変わりました。今の20代の人たちがじゃあ40代になった時に社会って多分大きく変わる。でもそれはなんか大人の人が作る社会じゃなくって、今の若い人たちが自分たちが働きやすい、暮らしやすい、楽しめる、そんな街づくりっていうのを若い時にやっぱりチャレンジっていう言葉もちょっと違うのかなと思うんですけれど、でも、すごくそこにか理想を掲げることでいいと思うので、そこに一歩進んでもらうなんていうことが、すごく僕は大切なのかなと思って、まあ、そこに向けたアドバイスはしてますね。
そしてなんか実際にこう企業の方の顧問とかもね、はい、されてらっしゃるんですけど、その中でも継承していくっていう時の、はい、こうアドバイスとかも随分されてらっしゃるんですね。
そうですね、ご相談を受ける企業さんで多いのはやっぱりその事業継承、高度成長期に会社を作って、これからもう自分も引退をして若い人たちに変えていこう、でもその変えていこうっていうつもりが、社長が変わるっていうことだけじゃなくて、結果的に看板をそのまま引き継いでほしいのか、事業を引き継いでほしいのか、資産引き継いでほしいのか、何を引き継いでほしいのかがなんかはっきりしてない社長さん結構多いんですよ。でそうするともうこれから時代が変わっていって若い人たちの時代だからって言った時に、任せると言いながら結果今までのやり方をそのまま固執してるようなケースっていう部分で、 悪い言い方をすれば足を引っ張ってる、言い方をすれば今までの成功事例をアドバイスしてるというところになるんですけれど、もう世間でよく言われるその今までの成功パターンというのがこれからは通用しない時代になってきてるというところからいくと、少しでも余裕があればその若い、方々に次の時代に向けたチャレンジをしてあげる機会っていうのを、もう少し与えてあげられると、望んでらっしゃるものが全部残っていくんじゃないかなと思ったりはするんですけどね
そうですね、そういうなんか思い切りっていうのもね、はい、やっぱり大事かなと思いますね、はい、なんかこういろんな本当に分野でもうお話伺ったらどれもこれも一つ一つ成功されているところがねまた皆さんがねアドバイスを求めてこられる、はい、ことだと思うんですけれども、その稲葉さんご自身のモチベーションその、はい、一つ何もないとこから起こしていこうってそこものすごいなと思うので、そのなんかあるんですか現在。
実は昨日もちょっと、来られた方から聞かれてで思い出して話をしてたんですけれど、私小学校の頃小児喘息がすごい重い子で、学校行くのに電柱ごとに休憩しないと学校行けないような子やったんですよ。
そうなんですか。
で虚弱体質というかその体も弱いで親というか、家庭も、商売をやってたんですけれどもう傾いてる商売だったので、経済的には全くゆとりがなくて、お小遣いももらえず、中学校の時から新聞配達してみたいなことだったんですよね。で僕自身はその将来に向けた時に経済的に豊かであるっていうことよりも、夢であったりとか、経験みたいなものそうしたことだけはお金で買えへんやろなっていうのは子供の頃に、気づいたことで、僕実はその大学の教員をやったり、上場企業で部長をやったりしたんですけれど、ここに行き着くまでの一番の原動力は何かっていうと僕高卒なんですよ、で高卒って褒められることってあんまりないんですよね。でそうした時に学歴じゃないよって言った時に大卒の人が学歴じゃないよって言っても説得力ないやろうと、じゃあ高卒の僕がどこまで組織の中で勝ち上がっていけるかでそれを見せることが、学歴がどうかって思ってる人たちに対しては希望を与えられるんじゃないかななんていうのは、20代の時にすごく感じて、だから、自分自身が負けないようにっていうよりは、もっと多くの人に希望を持ってほしいなと思って、うんうん、社長になるのは簡単ですからね、う
ん、はあ、すごい。もう本当続編をもっとお伺いしたいんですけどねオフィス178にまた私も通いたいと思います、
は
い、
ぜひお越しください
本当に今日は素敵なお話をありがとうございました。そろそろ終わりの時間になってきました。今週のゲストはオフィス178オーナーの稲葉真嗣さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では良いお年をお迎えください。この番組は京都信用金庫アミタホールディングス株式会社、株式会社アクティベイト、株式会社上田本社、地域力再生活動を応援する公共人材づくり研究会の協力でお送りいたしました。